説教 CD ナンバー291。本日のメッセージは光を輝かすと題して2014年5月17日に打たれました礼拝説教です。話大城明。
光を輝かすということでお話ししてみたいと思います。光を輝かす、真理の光を輝かすとは私たちクリスチャンの務めではないでしょうか。私たちは世の光として、私たちが神から召されている働き、私たちがクリスチャンとして今すべきことを今日考えてみたいと思います。はじめにマタイ5章の14節16節をお読みいたします。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また明かりをつけてそれをマスの下に置く者はいない。むしろ食台の上に置いて家の中のすべてのものを照らさせるのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい。私たちは世の光であるとあります。暗闇の中で光を隠すのは大変です。暗闇の中で輝く光はありがたいものではないでしょうか。昔現在でも、真っ暗な嵐の夜に航行する船は、暗礁や危険な岩場から身を守るために陸地にある灯台の光がその危険を知らせてくれます。昔は灯台守りという人たちが毎晩光を絶やすことがないように文字通り灯台を守り、危険な場所を航行する船を助けたのです。私たちは暗闇の中を安全に航海し、港まで導く灯台の光のように、また光を絶やすことなく灯台を守った灯台漏れ出しのように、この世にあって罪の暗黒に輝く光、永遠の御国に至る光を映す器として神に召されました。しかし父の器である私たちは自分自身では光を放つことはできません。キリストにある聖霊の内住によってキリストの光を輝かさなければならないのです。スタディバイブルのですね、新約聖書46ページの仲介、光は自分のうちにないというところにですね、イエス・キリストを受け入れる人たちから輝く光は自分のうちから出たものではない、それはすべて世の光と生命の源であるお方から出たものである。すべてのものが神の務めをすることに用いなければならない火を燃やしていただくように、彼がこの光を輝かしてください。キリストはすべて信じる者の光、命、清潔、聖火であり、キリストの光があらゆる良い技となって分け与えられるのである。彼の恵みは実に様々な方法で死の使用として働き、家庭であれ、地域社会であれ、この使用が入り込むところはどこでも良いものすべてを救い、悪いものすべてを滅ぼす力となる。私たちはキリストの光を輝かさなければなりません。この暗黒の世にあって永遠の福音の道しるべとして神の働きの一端を担う特権に扱っているのです。灯台が海の難所の危険を知らせるように、迫り来る嵐に備えさせる働き、主の主、王の王として来られるキリストを迎える喜ばしい福音を伝えなければなりません。私たちは主から与えられる真理の光を輝かすものなのです。ペテロやパウロたち、初代教会に与えられた真理の光、マルチン・ルターやウィリアム・ミラーに与えられたそれぞれの時代への現代の真理を、各時代の神の使命者たちは与えられる真理の光を忠実に明かししました。今私たちは私たちに与えられている真理、神からの使命である現代の真理の光を輝かしているでしょうか。 各時代の神の使命者が命を懸けて証しし、待望したキリストの再臨が間もなく来るということ、すなわち人類を贖うために払われた無限の愛の贖いの御業が間もなく終わり、永遠の御国を受け継ぐか、サタンと共に永遠に滅びるか、永遠の運命が決定する最後の時にいるということを深く理解し、その備えをしなければなりません。さらに世の光として暗黒の世にいる多くの人々に備えをさせなければならないのです。キリストへの実物教訓47ページに、実がいるとすぐに鎌を入れる、刈り入れ時が来たからである、キリストはご自分の教会の中にご自身を表そうと熱望しておられる、キリストの品性が完全にキリストの民の中に再現された時に、彼らをご自分のところに迎えるために主は来られるのである。今一度私たちのために払われた犠牲、贖いの御業を瞑想し、何よりも神が私たちに望んでいることを悟ること、今我々のためにキリストが大祭司として天の至聖所で最後の取りなしをしてくださっているということを信じ感じなければならないのです。私たちの世代に与えられている現代の真理は、十字架に始まった贖いの御業の最終場面、贖いの御業が完成し我々を迎えるためにキリストが再臨なさるということ、それに備えるということなのです。私たちは最後の世代として、ペテロやパウロ、ルターやホワイト人たちが経験できなかった死を知らずして生きて死を迎える14万4千人になることができるという真理の光が与えられているのです。初代文集142ページに、あなた方は神を愛し、神のために喜んで、苦難の忍ぶ者のために神が備えられた全てのものを天国に行って受けたいと思うだろうか。もしそうならば、あなた方は生きるために死ななければならない。準備しなさい、準備しなさい、準備しなさい。あなた方は今までよりもっと準備しなければならない。憤りと激しい怒りが容赦なく表される死の日がやってきて、地上を荒廃させ、地上から罪人を滅ぼし去るのである。すべてを犠牲として神に捧げなさい。自分も財産もすべてを生きた供え物として神の祭壇の上に乗せなさい。天国に入るためにはすべてのものが必要である。あなた方は自分のために盗人が近づかず、錆もつかない天に宝を蓄えなさい。あなた方は将来キリストと共に彼の栄光に預かろうと思うならば、この地上でキリストの苦難に預かるものでなければならない。準備しなさい、もっと準備しなければならないと言われています。何を準備するのでしょうか。私たちが天国に行くためには何が必要なのでしょうか。マタイ22章の王の根源に招かれる例えの中から学んでみたいと思います。この例えは皆さんよくご存知だと思います。この例えで王の根源には誰でも参加することができました。ただ根源に参加する条件は、王より与えられる礼服を着なければならないということでした。スタディバイブル新約聖書の78ページの仲介に、我々のために宴が用意されている、我々は全ての客に用意されたキリストの義の白い衣を着なくてはならない。礼服は婚宴にふさわしい客と認められる者が皆所有しなければならない品性を表すのであるとあります。私たちが今この恵みの期間、恩恵期間のうちに準備するのは、招かれた婚宴の席に預かるために用意されたキリストの義の衣を着ることです。キリストの実物教訓291ページに、キリストご自身の備えてくださった衣だけが私たちを神の臨在の前に立たせてくれるのである。 キリストはこの王位、すなわち主ご自身の義の衣を悔い改めて信ずる一人一人の魂に着せてくださるのである。そして続けて、天の織機でおられたこの衣には人間の創意による糸は一本も含まれていない。キリストは人生をおとりになって完全な品性を形成された。そしてこの品性を私たちに分け与えてくださるのである。我々の正しい行いはことごとく汚れた衣のようである。私たちが自分で成し得ることは罪で汚れている。しかし神の御子は罪を取り除くために現れたのであって、彼には何らの罪がない。罪は律法を犯すことであると定義されている。だがキリストは律法のあらゆる要求に従順であられた。主はご自分について、我が神を、私は御心を行うことを喜びます、あなたの掟は私の心の内にありますと言われた。主はまたこの地上におられた時、弟子たちに向かって、私は私の父の戒めを守ったと言われた。キリストはその全く従順によって、あらゆる人間が神の戒めに従うことができるようになさった。人が自分自身の心をキリストに捧げるとき、心はキリストの心と結合し、意志はキリストの意志に没入し、精神はキリストの精神と一つになり、思いはキリストのうちに囚われて、私たちはキリストの命を生きる。これがキリストの義の衣を着ることである。そして主が私たちをご覧になるとき、一軸の葉の衣でも裸と罪の醜さでもなく、エホバなる神の律法への完全な従順であるご自分の義の衣をお認めになる。私たちはキリストが地上で示された神の律法を完全に従順に守る生活を模範として、キリストと同じように生活できるのです。求めさえすればキリストの品性が与えられるのです。私たちは世にキリストの義の衣、キリストの品性を表さなければならないのです。また先ほど引用したキリストへの実質教訓の47ページにあったように、キリストの品性が完全にキリストの民の中に再現された時に迎えに来られるとあるように、キリストの品性を完全に表すことができるのです。私たちのなさねばならない務め、キリストにあって到達できる目標は、キリストの品性を表すことなのです。スタディバイブルの、新約聖書の426ページの中間に、我々は力を尽くして、キリストにある男女の身のために到達するために全力を尽くしているだろうか。我々は彼に満ちているもの、我々の前に置かれた目標、キリストの品性の完全を求めているであろうか。主の民がこの目標に到達するとき、彼らはその魂に印されるのである。聖霊に満たされて彼らはキリストにあって完全になり、記録の天使が完了したと宣言する。私たちの品性の不完全さ、アダムより受け継いできた罪に染まりきったこの心を清めていただきたいと心から望みましょう。聖霊のささやきに耳を傾けましょう。私たちの品性を完全に清めていただくために、罪を告白し許していただけるのは、キリストが天の至聖所で重保者として取りなしをしてくださっている今なのです。少し長いんですけれども、大草塔下巻の140ページ、141ページをちょっとお読みします。この死を迎える準備っていうところなんですが、しかし人々はまだ主に会う準備ができていなかった。まだ彼らのためになされねばならぬ準備の働きがあった。彼らはまず光を受けて天にある神の宮に心を向けねばならなかった。そして彼らがそこで奉仕しておられる彼らの大祭司に信仰によって従っていくときに、 新しい義務が記す義務が新しい義務が記されるのであ示されるのであった。もう一つの警告と教えの使命が教会に与えられているのであった。預言者は語っている。その来る日には誰が耐え得よう。その現れる時には誰が立ち得よう。彼は金を吹き分ける者の火のようであり、布さらしの悪のようである。彼らは銀を吹き分けて清める者のように座して、レビの子孫を清め、金銀のように彼らを清め。そして彼らは義を持って捧げ物を主に捧げる。天の聖者におけるキリストの取りなしがやむとき、地上に住んでいる人々は聖なる神の前で、中腐者なしに立たなければならない。彼らの着物には汚れがなく、汚れがなく、彼らの品性は血を注がれて罪から清まっていなければならない。キリストの恵みと彼ら自身の熱心な努力とによって、彼らは悪との戦いの勝利者とならなければならない。天で調査審判が行われ、悔い改めた罪人の罪が聖所から除かれている。その間に地上の神の民の間では清めの特別な働き、すなわち罪の除去が行われなければならない。この働きは黙示録14章の使命の中にさらに明瞭に示されている。この働きが成し遂げられると、キリストの弟子たちは死の再臨を迎える準備ができるのである。その時、ユダとエルサレムとの捧げ物は、昔の日のように、また先の年のように、死に喜ばれる。その時、死が再臨されて、ご自分のもとに受け入れられる教会は、死にも、死はも、その類のものが一切なく、栄光の姿の教会である。またその教会は、死の目のように見え、月のように美しく、太陽のように輝き、恐るべきこと、旗を立てた軍勢のようなものである。今この時代に生きる私たちに与えられた現代の真理とは、最後のあがない、すなわち天の至聖所での働きである調査審判が行われ、悔い改めた罪人の罪が聖所から除かれている、その時に地上の神の民の間で行われる清めの特別な働き、罪の除去が行われることなのです。私たちはキリストの恵みにより罪に勝利し、キリストがこの地上で流された血によって清められ、キリストの完全な品性を自分のものとすることができるのです。私たちはこの地上で再臨の前に罪なき完全なキリストの品性を持つことと、二度と罪を犯すことのない印として神の印を受けて、死を見ずにして生きてキリストの再臨を迎える14万4千人となることが、私たちに与えられている真理の光なのです。初代文集137ページに、群れが今必要としているのは現代の真理である。私たちは使命者たちが現代の真理の重要点を離れて群れを一致させ、魂を清めるのに何の役にも立たない問題を長々と話す危険を見た。サタンが死に物狂いで現代の真理を持っているという神の民を攻撃しています。私たちは謙遜に倒れないように注意しなければなりません。サタンは自分の時が短いことを知っています。多くの魂を滅ぼすためには、現代の真理の光を掲げる使命者たちを惑わすことができれば、人類救済の贖いの働きを遅らせることができ、間違った方向に向かわせることができるのです。先に現代の真理に触れることができた私たちほど、サタンが働いて惑わそうとしているのです。私たちが光を放つことがないように、深い眠りに陥らすことに成功しているのではないでしょうか。私たちは深い眠りから目覚めなければなりません。起きて光を放たなければなりません。光は神が与えてくださるし、隠すことができないのですから、私たちが神に献身し、自我を捨てて 神の器として用いてくださいと心を分け渡すとき、キリストが聖霊を通して私たちの心に内住してくださり、光が湧きあふれるのです。私たちは知らないうちにサタンの手先になる危険があります。右か左か、神の器かサタンの器か、中途半端はないのです。私たちは神の側に立つために、サタンの惑わしに勝利するために、現代の真理、おのおのに与えられている真理に忠実に従い探求しなければなりません。どんな嵐が来てもびくともしないキリストの土台の上に信仰の家を築かないといけないのです。そしてそれをするのは今なのです。準備せよ、準備せよと警告がなされています。どんなに速やかに終わりが来るのか誰も知ることはできません。しかしこれから起こることが聖書、神の霊感の書に書かれています。私たちはそれを自分で深く探り、神の導きを信じ、来たるべき嵐に備える神の働きに参加できるのです。初代文集149ページに、私は多くの人々が必要な準備をおろそかにしていながら、死の日に立ち得て神の御前に生きるにふさわしいものとなるために、慰めの時と春の雨、後の雨とを待っているのを見た。ああ、私はなんと多くの人々が悩みの時に避けどころがないのを見たことだろう。彼らは必要な準備を怠った。だから彼らは聖なる神の前に生きるのに適したものと彼らをするために、すべてのものが持たなければならない慰めを受けることができなかった。なんと多くの人々が準備を怠ったとあります。私たちは準備ができていないのに、準備ができていると思い違いをしてはいないでしょうか。これは私たちに言われている言葉です。自分の足りなさを知ることができ、まだ準備できる恵みの時であることを感謝したいものです。キリストへの実質教訓の298ページに、私たちの恵みの期間は速やかに閉じようとしている、終わりは近い、私たちは次のように警告されている、あなた方が宝珠や泥酔や世の煩いのために心が鈍っているうちに、思いがけない時、その日が罠のようにあなた方を捉えることがないようによく注意していなさい。その日に準備ができていないこともないように気をつけなければならない。礼服をつけず王の根源に連なることのないように注意しなければならない。永遠のために準備する恵みの期間はもうこれから先にはない。私たちがキリストの義の衣を着なければならない時はこの世においてである。主の戒めを守る者のために、キリストがお供えくださった住居を継ぐために、品性を形成する機会はただこれだけである。私たちの準備とは、招かれた根源に行くために用意された礼服を着ることです。キリストの義の衣、キリストの完全な品性を着るためには、日々先の雨と言われている聖霊の感化に、聖書や霊感の書に記されている義務に忠実に従順に従うことです。謙遜に示される罪を悔い改め、エノクのように神と共に歩む経験をしなければならないのです。この先の雨、聖霊の内住を受けなければ後の雨、神の印を受けることができないのです。私たちは今、厳密には後の雨、神の印を受ける準備をする時なのです。証の国縁にですね、兄弟方よ、この備えの大いなる働きの時にあなた方は何をしているであろうか。世と結合している者たちは世の肩を受け、獣の刻印に備えているのである。自己に頼らないで神の御前に謙遜に真理に従って魂を清める者は天の肩を受け、彼らの額に神の印を受ける準備をしているのである。法令が発布されて 印が押されるとき、彼らの品性は永遠に清く、シミのないものとなるであろう。後の雨、神の印を受けることによって、永遠に清く、シミのないものとなることができるのです。神の印を受けるということは、もう二度と罪を犯すことはない。罪は清められて、完全にキリストの品性を表していると、前提に証明する印なのです。私たちは自分自身の弱さ、罪深さを見るときに、完全な品性には到達できないと意気消沈するかもしれません。しかしキリストの払われた犠牲を考え、キリストを救い主として信じることによって、キリストの品性、与えられる義の衣を着て高原の席に着くことができるのです。キリストへの実物教訓290ページに、主を自分の救い主として受け入れるすべてのものに信仰を通して与えられるのはキリストの義であり、キリストご自身の汚れのないご品性であるとあります。私たちはこの地上で再臨の前にキリストの完全な品性が与えられ、生きて神の前に立つことができるのです。初代文集149ページにあるように、生ける神の印を受け、イエスの形を完全に反映することができるのです。そして再臨の前にある大いなる悩みの時に、従福者なしに立つことができ、保護されるのです。私たちは本心に立ち返り、心から悔い改めてキリストの品性を求めようではありませんか。私たちから真理の光、現代の真理の光が輝き出るように来ていただくように求めましょう。光を放つことが私たちの務めではないでしょうか。キリストへの道160ページに、クリスチャンは天国への道を照らす灯火として置かれているのでありますから、キリストから輝き出た光を世の人々に反映しなければなりません。クリスチャンの生活、また性格は人々が見てキリストを正しく知り、キリストに仕えることはどんなことであるかを正しく知ることができるに至るのでなければなりません。私たちはそれぞれできる範囲で与えられる光を輝かしましょう。人の前に立ち講演会や説教をするのだけが伝道ではありません。私たちの生活、小さなことに思える些細なことでさえ神を証しすることができるのです。それぞれ個人個人で働くのも大切ですが、より大きな働きをするために、私たちは神の教会として初代教会のように聖霊による一致、現代の真理に一致して神の働きに献身しようではありませんか。残された時は少ないのです。足踏みしている時ではありません。サタンの妨害の力がどんなに強くても、それ以上に強い神の守りと導きがあるのです。神に頼り、全てを任せればよいのです。勝利を与えてくださるのは神であります。自分に頼らず、人に頼らず、神に頼る、全てを委ねる経験をしようではありませんか。私たちはこの伝道の働きを誰かがするだろうと他人任せにしてはいけません。光を受けたなら、その与えられた光を世に放たなければならないのです。神の使命者として行動し前進するのです。私たちが信仰を働かせて神に全てを委ね行動するときに、忍耐して道が開かれるのを待つことと、目の前に機会があり結果がどうなるかわからないけれども速やかに行動しなければならない時があると思います。神の導きをが開かれるのを待つか、それともすぐ行動して動くか、この待つか行動するか、一見違うように見えますが、神の召し、導きであると結果は神が支配してくださると信じたときに速やかに行動するのであれば、行動の結果を神に委ねる信仰を働 働かすことになるのではないでしょうか。信仰の父であるアブラハムが行き先が分からずとも神の召しに従って行動したのは、神のご命令に忠実に従って結果がどうなるか分からなくとも神に全てを委ねる信仰を持っていたからなのであります。信仰は行動に現れるのではないでしょうか。私たちは生きた信仰、行動が伴う信仰を表しましょう。神の召し、神の導きだと信じたときに速やかに行動しましょう。神に全てを委ねるならば、神が全てを支配してくださり、力を与えてくださるのです。クリスチャンは失敗を恐れないのです。たとえ失敗しても諦めることなく前進するのです。観覧から栄光上巻の261ページに、神の働き人は強い信仰が必要である。見たところとても不可能に思えるかもしれないが、最も暗黒の時にも上の方には光がある。神を愛し神に仕える者の力は日に日に新たにされる。彼らが神のご計画を遂行するときに間違いを犯さないように、必要なときにはいつでも無限の神の英知が与えられる。このような働き人は最初の確信を最後までしっかりと持ち続け、神の真理の光がこの世界を覆っている暗黒の最中に輝かさねばならないことを思えねばならない。神の奉仕に関して落胆があってはならない。献身した働き人の信仰は、それを試すためにも全ての試みに耐えなければならない。神はご自分のしもべたちが必要とする全ての力を喜んでお与えになることができるし、また様々な必要から彼らを求めている知恵を、彼らの求めている知恵をお与えになることができるのである。神はご自身に信頼する者の最高の期待以上のことを実現してくださるのである。必要は全て備えられています。日に日に新たな力が与えられるのです。私たちが耐えられない試練は与えられません。必ず逃れの道が備えられているのです。心を強く持ちましょう。私たちは神の指名者として善と悪との戦いに参加するのです。勇気を持ってキリストの進まれた後に従いましょう。初代文集130ページに、愛する兄弟姉妹方、神の戒めとイエス・キリストの証を常に心に抱いていよう。そしてそれに世の思いと煩いを締め出していただこう。寝るときも起きるときもこれを瞑想しよう。人の子の来られることを常に考えて生活し、すべての行動を取ろう。臨するときは非常に短く、やがて過ぎ去ってしまう。四人の天使が四方の風を引き止めている今こそ、我々の召しと選びとを確かなものにするときである。目を覚まして、我々の召しと選びとを確かなものにしようではありませんか。最近韓国で起きた悲しいフェリー事故のことは皆さんよく知っていることだと思います。多くの助かる命が助からなかったのです。乗客を安全に脱出させる責任を持っていた船長をはじめ、乗務員がその責任を果たずにいたからです。館内放送では、その場で待機せよと繰り返し繰り返し放送があったそうです。多くの乗客はその放送を信じて、その場に待機し逃げ遅れてしまいました。確かな放送情報だと思われたものは間違いである。その情報を信じて従ったことによって、取り返しのつかない結果になったのです。助かった人たちは自分の判断で危険だと感じ、間違った情報に従うことなく行動を起こして助かったのです。この事故を霊的な事柄に当てはめてみるときに、私たちは自分の命を、永遠の命に関する真理の理解を自分自身でしっかり持たなければなりません。人の解釈に頼ってはいけないのです。 ベレアの人たちが果たしてその通りがどうか自分で調べたように、確かなものは聖書と証の文、神から来る光だけであると信じて、いろいろな教えに惑わされることがないように、聖霊の導きを、正しい理解を求めましょう。正しい理解も歩むべき道も神が与え示してくださるのです。私たち先に召されたものは神の指名者として警告を発する乗務員の役割を担っているのではないでしょうか。正しい情報、的確な指示を与える立場にいるのです。沈みかけた船にいるのに、平和だ、無事だと滅びに至る指示をしないようにしなければなりません。口先では危険だ、安全な場所に避難せよと警告の使命を飾っているかもしれません。しかし語ることに産みつかれて、またその時が遅れているゆえに、心のどこかで油断してしまい、私たちの日頃の生活や生き方でその行動を、それを見た人々が、あの人たちは警告はしているけれども、彼らの生活を見るとこれからも平和だ、無事だと思わせてしまうことになるのです。私たちの行動、態度が人々を滅びに導くことになるかもしれないのです。私たちの責任は重大です。語るべき言葉と我々の生活が矛盾しないように努めようではありませんか。私たちは神の指名者として、神の愛に応えるためにこの地上でキリストの品性を表し、キリストの光を輝かすものになることを切望しましょう。滅びゆく魂にキリストの救いを述べ伝えましょう。できる範囲で心から献身しようではありませんか。私たちの働きは人間から見れば小さなことでも、神の目には大きなことなのです。最後に初代文集の134ページ、をお読みします。主はまだ現代の真理の光に属していない離散した宝石のような人々の状態と必要をしばしば私に見せられた。そして指名者たちはできるだけ早く彼らのところへ行って彼らに光を伝えなければならないことを示された。我々の周りにいる人々の多くは、彼らの偏見が覗かれ、我々の現在の立場に対する証拠が御言葉から示されさえするならば、喜んで現代の真理を受け入れるのである。指名者たちは言い開きをしなければならないもののように、魂を見張っていなければならない。彼らの生活はたっといが、しばしば侮辱を受けるキリストの働きの重荷を背負って、苦労と心痛の多い生活でなければならない。彼らは予定的な利益や嫌われを捨てて、現代の真理の働きの推進と滅亡に瀕した魂の救いに全力を尽くすことを第一の目的としなければならない。彼らはまた豊かな報奨を受ける。彼らの喜びの冠には、彼らに助けられついに救われた人々が星のように永遠に輝く。彼らは人々が現代の真理を深く愛して、それに清められ豊かにされて、子羊の血によって現れ、神の身元にあがなわれるという計り知れない特権に預かるために、現代の真理を純粋に美しく伝えることができた満足を永遠にわたって味わうのである。